don't know why.
皆様こんにちは。今回のダッチミンダッチミンラジオ創作劇場はちょっとお休みいたしまして、前回前々回でモチーフとして扱った三国の遊郭や遊女について少しお話ししようと思います。あえて言うまでもなく、遊郭とは公に認められた売春婦である遊女がそのなりわいをなす店が集まったところを言います。そして遊郭的な場所というものは昔から日本の各地にありました。この北前線の寄港地として栄えた三国にもかつて全国で屈指の遊郭が存在しました。恋の港に打ち寄する波の門扉のにぎわいは、都に負けぬ色どころ、三国といえる明け里は北国一の遊女町。この歌は江戸時代中期に大当たりした肥沃の初旅という宮古寺文後の城の語った浄瑠璃に出てくる一節です。浮世草子の作者伊原西鶴も北国に稀な色里と三国の遊郭を述べています。他にも義太夫や狂言、新内武士などにも三国の遊郭が出てきます。かの有名な近松門左衛門も三国を舞台にした京成仏の原という作品を残しています。またその時代の日本各地の遊郭を相撲の番付のように表記した幕末期天保年間の下流会番付を見れば、三国の遊郭が地方の有利に関わらず前頭二枚目という上位に位置づけられているのがわかります。それではこの三国にあった遊郭とはどのようなものであったのでしょうか。三国の遊郭の特徴はいろいろ挙げられますが、まず三国の港が北前線の寄港地となりにぎわったことがその成立発展に深く関係していたといいます。北前線は一度航海すると千両もの儲けがあったそうです。九頭竜川河口の何十メートルしかない港に多い時で年間2300艘の船が寄港したといいます。選手たちの遊びは桁外れに派手で、遊女を総上げにすることもしばしばあったそうです。他にも福井の殿様や藩士たちもこの遊郭の乗客であったようです。普通他国においては藩士たちの遊郭通いに対して厳しい処分がつきものでしたが、三国に関しては例外とされていました。また安永天明の大火の際には藩が罹災した遊女屋に米や金銭を貸し与えたりしています。そのように福井藩が有利の運営に積極的であったこともあり、また三国の町は特別に町人による自治が認められていたこともありで、それらが三国の有利の発展を促したと言えるでしょう。こうして豊かな港町の発展は独自の町人文化を育む一方、それと同様に遊郭の発展にもつながったのです。ではその三国の遊郭はどこにあったのでしょうか。実は三国にあった遊郭は一箇所ではないのです。基本的に遊郭というものは町の真ん中にはありません。まずは古い時代の三国の町外れにあたる松ヶ下という地区にありました。それが港町の発展とともに町が拡大され、遊郭もより西の方へと押しやられ、最終的には現在の越前鉄道三国駅の前にある氷川神社の近く上新地まで移っていったのです。遊郭が松ヶ下にあった頃、この頃の遊郭は格式も高く、お酒、歌、踊りを楽しみながら、どちらかというと社交場としての機能が強かったそうです。遊郭の間取りも畳40畳から50畳もの大部屋についたてを建てるというものでした。北前線の選手たちが三国港へ来ると 松ヶ下の遊郭へ出向き、他の選手や三国港で商売をしている裕福な商人たちと様々な情報交換をしたと考えられています。その当時の遊郭はそういう場所でもあったのです。またその当時は庶民には格が高すぎて行くことができない場所であったようです。先ほども言いましたが、三国の遊郭は松ヶ下から西へと移ります。その頃になると建物内に小部屋がいくつも設けられる形となります。そして庶民でもお金さえ払えば行ける場所に変わっていったのです。さて、ここまでは三国の福井藩の領地内での遊郭でした。しかし九頭竜川河口には丸岡藩の領地もありました。そこは滝壇寺のある滝谷や神明という地域であり、神明は通称出村と呼ばれる場所です。ここにも別に三国の遊郭があったのです。元来丸岡藩はこの九頭竜川河口という立地条件からここで船を止めさせ貿易港にしたいと考えていました。ところがその申請は受け入れられず、結果的に遊郭の場所となったのです。現在三国の町を歩いて過去の遊郭の名残を感じるのはむしろこちら出村の方かもしれません。細い路地を家屋の造りを見ながら散策すると、新しい住居の間に遊郭であった頃の雰囲気を感じさせる建物を目にすることができます。この出村である神明や滝谷には日頃閉ざされ祭りの日にしか開けられることがない小さいお宮さんがあります。一箇所は弁天宮、もう一箇所は辰巳川神社といいます。この二つの小さい神社、どちらにもある変わった生き物の絵馬が奉納されています。それは魚のナマズの絵馬です。ナマズだからといって地震とは全く関係ありません。漢字の表記は違いますが、ナマズという皮膚の病気があります。遊郭の女の人がその皮膚病に悩み回復を祈り、この魚のナマズの絵馬を奉納したのです。また弁天宮で祀られる弁財天は富をもたらすとともに芸能の神様でもあります。芸事を身につけている遊女たちにとってこれほどふさわしい神様はいません。弁天宮の前に並んで建てられている狛犬の後ろには丸岡屋と刻まれています。丸岡屋とはこの近くにかつてあった遊女屋の店の名前です。この狛犬はその丸岡屋が奉納したものであるのがわかります。他にとても短い橋ですが、この出村の遊郭に行こうかどうか思案したとされる思案橋という名の橋や見返り橋という橋も残っています。それでは三国の遊郭にはどのような遊女がいたのでしょうか。その話をする前に一曲お聴きください。 ただいまお聴きいただいた曲は三国節です。この曲の中で酒は酒屋で濃茶は茶屋で三国小女郎は松が下とあります。この歌詞の中に登場する三国小女郎がまずは三国を代表する遊女の一人です。三国小女郎は三国節だけでなく浄瑠璃や義太夫などに広く取り上げられています。先に挙げた肥沃の初旅では玉屋新兵衛とともに三国小女郎が主役として扱われています。また違う物語では玉屋新兵衛と出村新兵衛の二人の新兵衛の助けを借りて三国小女郎が親の敵討ちを果たす話もあります。それ以外に伝承で三国小女郎は福井松平家家臣の娘であるとか三国松ヶ下の袋屋の抱え遊女であったという話もありますが、これらの話がどこまで確かなのか真偽については定かでありません。なぜなら実はこの小女郎という名前が本来人の名前でないからです。では小女郎とは何か。これには2つの考えがあり、最も位の高い遊女のことを江戸の吉原では花魁、京都や大阪では太夫と呼ぶように、三国においては小女郎と呼んだというのがまず一つ。もう一つは位は関係なく三国の遊女であれば誰であっても別名が小女郎であるという説。どちらにしても小女郎とは特定の個人を指すのではありませんでした。そしてこの小女郎という呼称がある一面では人物名のようになり、義理と人情に厚く芸に優れ品格高く教養にあふれた三国遊女の象徴として偶像化され捉えられるようになったのではないかと考えられます。その一方、三国町松ヶ下の西光寺に残る過去帳によれば、この三国小女郎と考えられる人物が法名釈に妙意、俗名袋屋春次として記載されています。またこの寺には正面に釈に妙意、右側面に松ヶ下袋屋小女郎、左側面に天は取年11月22日弱とある小女郎の墓も存在します。明治40年の200年記や大正5年の250年記には三国の貸座敷、料理屋、芸妓の組合の人々が集まり供養するとともに三国節を踊るなど盛大な催しが行われもしました。これらのことから謎の部分はありますが、三国小女郎は三国を代表する遊女の一人と数えられます。続いて三国を代表する遊女の一人として忘れてはならないのが河川です。三国小女郎が三国町松ヶ下の遊女なら、河川は三国町出村の遊女です。元来遊女というものは様々な芸や習い事、教養を身につけているものですが、河川は特に俳句を得意とする女流の俳人としても有名でした。ちなみにこの河川という名前は俳号です。河川の源氏名は長谷川であり、本名は銀。出村の荒町や七左衛門の抱え遊女で、享保10年の御準権控えによると、滝谷出村、長数12、家屋370、遊女85人、流行長谷川とあります。また、俗近世奇人伝にも河川の名があります。この俳人でもあり遊女でもあった河川は、他の土地の遊女では考えられないほどドラマチックな人生を送ります。 遊女時代、河川は近所にあった永昌寺住職で、ハローという配合を持つ第17世杉原永元から徘徊と書の手ほどきを受けます。そして遊女から身を引く3年前には江戸に100日余り滞在し、徘徊、天茶、琴、香、花などを持って知人や当時の文化人たちと交流をしています。江戸から帰国する際には衣類や調度品や琴などを馬5頭に積んで持ち帰り、自分は何一つ取らずに店の老主にすべて送ったと言われております。荒町屋の遊女を退身した後、豊田屋という新しい店の主人となり、自ら遊女屋を経営します。さらにその後、豊田屋を2代目長谷川に譲ると、滝団寺の境内に居折を結び、世にその啓発を伝え、滝団にと称し、尼として隠棲します。しかし河川も小女郎ほどでないにしろ、その生涯に謎が多い人物です。まず遊女の身でありながら100日近くも江戸に行けたこと自体が謎です。河川が店の老主と養女、または養女閣といった深い信頼関係で結ばれていたという可能性が考えられたり、お金を積み身内を店に預けて出かけたなどの説もあります。他に当時の三国の遊郭では、他の遊郭と違い、このような事情も許される雰囲気があったとも考えられています。しかし確かなことはわからないまま謎とされています。出生地に関しても不明で、大和の吉野地方ではなかろうかという説や、島浪人の娘であるという説などがあります。また菩提寺である永昌寺の過去帳により、没年は安永5年7月26日とされていますが、その享年、ひいては生まれ年に関して明らかではありません。一般的に享年は61歳とされていますが、その一方で享年を77歳とする説などもあります。ちなみに河川の墓はこの永昌寺以外に妙海寺と月宗寺にもあります。この2つの寺に河川の墓があることは、どちらも河川のいた荒町屋にゆかりのある寺であることが関係しています。このように謎が多い河川ではありますが、特筆すべきは、先にも述べたように彼女が単なる遊女ではなく、越前を代表する女流俳人でもあったことがその一つです。現在河川の俳句は106句あり、その中で間違いなく河川のものと認められるのが約60ぐらいとされています。俳人としての河川は、加賀の千代城をはじめ、名古屋の蓮屋坊白仁や自節庵八鬼など、他国の俳人との交流もありました。加賀の千代城の病が重くなった際に、真っ当まで出向き彼女を見舞い、お互いに句を交換したという話もあります。基本的に三国の遊女には高い教養が求められるものの、河川においては徘徊という群を抜いて優れた才能を発揮していたのです。また河川は永昌寺や三国流昇館に現存する作品や書簡から分かるように、能書家であったことも伺い知れます。三国の遊女を考える際、この河川の存在が他の有利では考えにくい特異性を提示します。何度も言いますが、遊女でありながら100日余りも江戸に滞在していることや、遊女から身を引いた後に遊女への主人に転身していることなど、他の土地の遊郭ではありえないことです。確かに三国の遊女の中でも河川だけが特別だったと考えられなくもありませんが、それを加味しよそと比べても、この町の有利ではその河川のような存在を許容する土壌があったことは間違いありません。そして河川の存在が示すように、三国の遊女はかなり高い教養を身につけた文化人であったと考えられます。またこれらのことから、 当時の遊郭が文化的サロンの一面を持っていたことも想像に難くありません。現在三国流商館には金銀の刺繍に象牙やギヤマンまでが使用されている遊女の打ち掛けが展示されています。また遊女が使用していた立派なかんざしなどの装身具も見られます。このように遊女たちの衣装や装飾品には贅を尽くした絢爛豪華さがあります。到底庶民の女性が身につけることがかなわないような品々です。三国の遊女だけでなく江戸の吉原の遊女に関しても言えることですが、遊女は当時のファッションリーダー的な面もあったと言われています。遊女や遊郭が文化風俗の最先端であり、三国の町の娘たちが売れっ子の遊女の髪飾りを真似、町並みについても遊郭が装飾するとこれを真似て装飾したそうです。その一方、奥底の知れぬ寒さや海の音という河川の代表的な句から遊郭に身を沈めた者の苦しみが冬の寒く厳しい日本海の情景と相まって感じられます。これまで三国の遊女の明るい光の面を中心に話してきましたが、この句の中にはまさに遊女が持つ深い影があるのです。具体的な場所はよくわかりませんが、三国町の紀宝には良くない遊女をくくりつけて折檻をした追松があったと言われています。それにかつての遊郭の中にあった石楼の話も耳にします。遊女であるがゆえに逃れられない苦しみも必然的にあるのです。遊郭や遊女について考えると、その存在の光と影を意識せざるを得ません。まばゆいばかりにきらびやかな光と苦しみと悲しみをたたえた深く暗い影、それは現在の蔑視されがちな風俗的な感覚で当時の遊女を捉えると、その姿を見誤ることを意味します。ただ現代人が感じるほどの不道徳さや不潔さは当時の感覚にはなかったと考えられます。そうは言っても現在の我々が当時の感覚や価値観を正確に把握することはできません。現在の我々の価値観では理解しがたい価値観がその時代時代にあったのではないでしょうか。時代ごとに変わるその時代特有の常識という名の価値観、感覚、物の見方です。特に明治になり急激に西洋の思想文化を導入した日本に大きな価値観の転換がもたらされたことは想像できます。例えるなら江戸時代までの銭湯は混浴が普通であったことが今の我々の価値観からすると理解できないことのようにです。現在の我々が当時の価値観を完全には理解できないまでも、価値観の違いを超えてそれでも浮かび上がる姿はあります。三国の遊女は遊郭という区界に身を落とした苦しみの中にあっても、高い教養や品格を持ち書芸を身につけた文化人であり、風俗文化の最先端というファッションリーダー的な存在、さらに三国の遊女の場合は自身が遊郭の女主人になるなどビジネスウーマン的な変化も見られるのです。そして三国の遊郭は江戸時代を超え明治、大正、昭和と続きます。当然遊女や遊郭に対する世間の認識の仕方もそれらの時代時代で変化していったと考えられます。第二次世界大戦後の昭和21年、1946年、 GHQ の指令により交渉制度が廃止されます。しかし これで遊郭がなくなりはせず、ほぼそのまま赤線の通称で呼ばれる地域として存続していました。それが昭和32年に売春防止法が成立し、2年後の昭和34年末にこの法が施行されることとなります。これを機に全国の遊郭は事実上なくなるのです。そして三国の遊郭もこれをもってその歴史に幕を下ろしました。今回はダッチミンダッチミンラジオ創作劇場を休みまして、三国の遊郭や遊女について話をさせていただきました。多少内容にまとまりのなさがあったかもしれませんが、三国という町にかつてあった遊郭や遊女の姿がいささかでも伝われば幸いです。以上、これをもちましてダッチミンダッチミン三国遊郭論考を終わらせていただきます。お相手は岡田健二でした。